質問はですね、人間的に成長するためにですね、開けたら閉める、使ったら片付ける、出したらしまう、そういう話を以前したのですが、今一つよくわからないので、もう一度お願いしますと、こういうことですね。はい。ということですね。まずですね、開けたら閉めるですね。開けたら閉める、開けるというのは、これ範囲なんですね。物事を範囲にする、そして、閉めるっていうのは物事を定位にする。これを繰り返していく、範囲を定位、ね、定位が範囲になったらまた定位に戻す。そうすると何が知らされてくると思います？
前そのお話をしていただいたときに、開けたら閉めるどうなるかって言われたら、開ける前に戻るって言われたんですけど、
はい、開ける前に戻ったらどうなります？
やらなくても一緒だった。
まあ、開ける前に戻るってことは何も変わってないってことなんです。出したらしまうと、ね、そうすると、出したことが、ね、なかったことになる。
ドアを開けるっていうのは、その部屋に入るために開けるわけですから、
うん、
別にそこでドアを閉めたとしても何が元に戻るんですか？
だから
必要があって開けたもの、
必要があって開けたならばいいんです。
普通必要があって出したりするんじゃないですか？
必要があって出したならいいんです。いや、普通必要があって出しますよね。だけど、お金を使うときはどうですか？時間を使うときはどうですか？必要だからそのものを買ったんですか？欲しかったからじゃないですか？
それありますね。
はい、はい、時間だってなんとなく時間を過ごすと、そしたら開けたら閉める、必要だから開けたんですけど、その部屋に入るもともと必要がなかったとしたら、開けて閉めて何も変わらないわけですよ。つまり今日一日何にも変わらない生活をしたわけです。全部範囲を定に戻すとですね、一日が何もなかったことになるんです。つまり一日生きて何にも私の中に変化が生まれてないんです。例えば今僕はインフルエンザにかかりました。インフルエンザにかかったのは範囲です。毎日一生懸命何をしてるかって言ったら、風邪を治すために安静にしている。風邪が治りました。じゃあ何のために生きてきた か、風邪を治すために生きてきたんですよね。風邪を治す前に戻っただけなんです。
風邪をひいたことは何だったんですか？
風邪をひいたことは何だったのかってことなんです。 それは風邪を治して何のために時間を使うかっていうことがなければ、何のために風邪をひいて何のために治したかってことになるんです。こういう時間の使い方をする人が結構多いと思うんですよ。
ちょっと教えてほしいんですけど、じゃあ今私の場合だったら、
はい、
がんになりました、
はい、
治りました、
はい、
とがんになる前に戻りました、
はい、
でその大病した、それは一体私にとって人生に何の意味があったのかっていう、
っていうのはその後の生き方で決まる。
そうですね、生き方で決まりますね。
だけどがんを治すことが全ての目的になってしまうことが多いわけです。つまりがんを治して何がしたいから、こういうことがしたいから、ああいうことがしたいから治すんではなくて、がんを治すこと自体が自分の生きる目的に変わってしまう。例えば一生懸命働きます、お金を稼ぎます、いや何のためにお金を稼ぐんですかっていうところが抜けて、お金を稼ぐこと自体が目的になってしまう。そういう人っていうのは出したら出しっぱなしの人が多いんです。使ったら使いっぱなしの人が多いんです。開けたら開けっぱなしの人が多いんです。なぜかったらそれは一つの変化だから。そう、つまり私は開けました、何かが意味があって開けたんですと思って折れるわけですよ。でも閉めるとそれは開ける前に戻るので、その開けたという行為に意味がなかったら、ね、閉めてしまったら意味がなくなっちゃうんです。
意味もなく開けたら閉めたら何にもない。
そう。開けて何かをするために開けたんですけど、その何かっていうのも意味のないことだとしたら、全部範囲を定に戻したら、結局何にも意味のないことに一日を費やしたってことになるんです。例えば全部ね、範囲を定位に戻して寝るとね、何が分かってくるかっていうとね、人生って何にも変わらなくて時だけが流れていくんだなっていうことがよく分かります。
それが私分からないってことは、それを徹底してやってないってこと
ですか。そう。つまりその命が永遠だと思ってるんですよ。必ず死んでいくっていうことが前提となって、これをやるといろいろ知らされるわけ。つまりだって残りの人生がどんどんどんどん迫ってくるわけですよね。迫ってきてるのに何にも自分は変わってないわけです。何にも学んでないし、何にも変わってないまま時だけが流れていくわけです。
私それを教えていただいてから、例えば家でコーヒーとか飲んだらすぐにそのカップを下のキッチンまで行って片付けて食器棚にしまってっていうことをこうやってるんですけれど、
はい、
何もわからないんですよね、
はい、
そういう自分でこう知らされることがないって言いますか、そういうふうにやっていてもこれ何、まあ、確かにあのこういうことをすることによって、まあ、そこにほったらかしとくよりはやっぱり大事なことなんだろうなっていうことはわかりますけど、人生っていうその括りで言えば、もう私の中でも全然これが人生においてなぜ大事なのかっていうのが、
だからそれはね、毎日を見てるんですよ。毎日しか見てないというか、今日一日っていう日しか見てないんですよ。だから人生っていうのがあるんですよ。例えば80まで生きられるとした場合ですよ。そうすると範囲を定に戻していくってことは何が分かるかって言ったら、毎日は本当に同じことの繰り返しだなっていうことがよく分かります。同じことを繰り返して何が変わるかって言ったら、時だけが過ぎていくんですよ。気がついたらこう1年後が終わってるんです。例えばもう何て言うんですかね、今年が始まってもう1ヶ月過ぎたんです。どうですか、この1ヶ月。長かったですか、短かったですか。あっという間ですよね。 でこれと同じように1年が終わっていくんです。でこれがこれと同じように5年が過ぎ去っていくんです。でこれと同じように10年が過ぎ去って人生が終わっていくんです。じゃあその間何をしていたかって言ったら同じことをずっと繰り返していくんです。ひたすら何にもなんかね大きく人生の中で変化することなく同じことを繰り返す。例えば僕5日間ね、休みでした。まあはっきり言って風邪を治すための5日間と、ね、何をしてるかって言ったらね朝起きてそして買い物行ってで食事を作って、ね、で食事を食べてそして食事を片付けてそしてしばらくしたら今度明かりを迎えに行ってとかね。でしばらくしたらご飯を作ってでご飯を食べてご飯を 片付けてお風呂に入って寝るとその間にちょこっとこうテレビが入ると。これを毎日繰り返していくとね一体何だったんだろう毎日っていうのはっていうね感じるわけです。ああいかんこれではっていうことで朝起きてね、時間があったら少しでも執筆に励むと。ところがまあ風邪ひいてるからこう見てると頭痛くなってくる。ああフラフラしてくると、ね、でも基本的に同じことを繰り返して時だけが過ぎていくっていうのがこれが人生なんです。そんな人生嫌だけどこれを繰り返すとこれがよくわかるんです。基本的に同じことをぐるぐるぐるぐると繰り返してそして人生が終わっていくんです。
毎日が同じだと感じてないってことはそれをやってないってことですか。
毎日が同じことの繰り返しだっていうことに気づいてないっていうことはそれは今という時間しか見てない。今日っていう時間しか見てないんです。こうもう少しこう遠くから時間を見るとね、自分の人生を振り返ってみると、ああ本当にこう同じことを繰り返して時がただ流れていくんだなっていうことが分かってきます。なら。これの繰り返しなんですよ。開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付ける、ね、これがいろんなバリエーションがあっていろいろやってそして時だけがどんどんどんどんどんどんどんどんと流れていくのが人生なんです。
これをずっとこうやっていったらこういうのが人生なんだっていうことに気づく。
そうそうそう。つまりこれは一つの例でしかないわけです。仕事もまた範囲を定に戻してるだけなんです。お金も範囲を定に戻してるだけなんです。人生そのものが範囲を定に範囲を定にっていうのをただただただただ繰り返してるだけなんです。範囲を定義に戻さないと人生を同じことの繰り返しだということに気づかずに生きていけるわけです。
気づかないけど実は繰り返してるだけなんだ。
そうそう繰り返してるだけで人生がどんどんどんどんと過ぎ去っていってるわけです。だから自分がある程度年を取ってしまうと年を取ってるっていう自覚がないんです。5年10年経ってもあんまり変わんないんですよ、うん、でも確実に自分の人生の余命が何て言うんですかね人生の終わりが近づいてるんです。
範囲を定義に範囲を定義にってことをずっとこうやり続けていくと はい、そういうことっていうのが分かるんですか。
範囲を定義に、範囲を定義にっていうことを繰り返していくと何が分かるかっていうと、基本的に同じことの繰り返しだっていうことが分かるんです。つまり昨日と同じことをやってるんですよ、ほとんど。そう思いません？自分って。同じ時間に起きて同じことをやって、同じように生きて同じような時間の使い方をして終わるんです。はい、例えば後回しにするとそのことがちょっと分かんなくなるんです。例えば出しときました、ね、片付けるの後回しにすると、そしたらなんていうんですかね、その結局はこれは現れて元の場所に戻っていくっていうことが分かってないわけ、分からずに済むと。つまり全ては自分がなんていうんですかね、それを使う前の状態に戻っていくっていうことが見えないわけです。つまり範囲を定義に戻すっていうことは、自分の存在が今日一日生きたという一つの証みたいなものが消えるんです。だって物を、だから客観的にはこういうことなんです。同じことをずっと繰り返しているっていうことがこういうことなんです。開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付ける。人生っていうのはそういうものなんですよ。ずっと同じことを繰り返していくと。ただ何が自分を分からなくさせているかっていうと、人生に終わりがあるっていうことがまだ見えてないので、こう永遠に続くと思ってます、人生は。だから何にも思わないんです。こういうふうに続くと思ってる、ずっと。人生が永遠に続くと思ってるならば、同じことを繰り返しても別に何とも思わないんです。つまり今日一日同じことをしたっていうことは何にも変わらなかった、今日一日生きたのと生きてないのと変わらないってことなんです。じゃあ別に10年後死ぬのと20年後死ぬのと30年後死ぬのと40年後死ぬのと今死ぬのと変わらないってことなんです。
はい、それはやっぱり同じような毎日繰り返しの生き方っていうのは意味ない。
そう、こんな生き方はやめようって思うんです。ところが結局人生っていうのは、旅行に行ってもですね、その何か体験したとしてもそれは非日常なんです。つまり非日常に何か幸せがあると思ってるんだけど、非日常っていうのは繰り返すと日常に戻るんです。日常って何かって同じことの繰り返しなんです。だからどこまで行ってもですね、これは同じことの繰り返しということには変わりないんですよ、人生っていうのは。ところが私たちの中では何か経験したら、経験っていうのは非日常を経験したら、日常から離れたら幸せになれると思ってるわけです。ね、ここに幸せがあるんじゃないかと思ってるわけですよ。だから海外旅行に行ってみたいなとか、ね、いろんなブランド品のバッグを買ってみたいな、新製品を買ってみたいなと、全部非日常なんです。でも非日常っていうのは繰り返すともう全部日常に戻って、日常っていうのは同じことの繰り返しなんですよ。だからどこまで行っても同じことの繰り返しの世界から抜け出せないっていうのが私たちの人生の定めなんです。非常にこう毎日の当たり前の生活が、これが私の全てなんですよ。私の人生の全てなんです。そこに幸せを生み出しているか、それとも苦しみを生み出しているか、それだけのことなんです。 だからこれを繰り返していくと、このなんていうんですかね、毎日の繰り返しの非常に閉ざされた世界の中に私は生きてるってことが分かってくるんです。結局
これから先もずっと死ぬまでそういうふうな中に自分が生きていく。
そうだからなんかこうすごい狭い中に私は閉じ込められているような感じなんです。どこにいてもだって結局日常に戻るとこの繰り返しなの。これをずっと同じことを繰り返して繰り返して繰り返して、そして永遠に生きられる間はいいですけど人生が終わっていくんです。こうどっかで。だからこれを一生懸命心がけて何にも感じないとしたら、それはおかしいんですよ。自分は何かがおかしいっていうのは、永遠に生きられると思ってるから何も感じないわけです。頭では必ず死んでいかなくちゃいけないと思ってるけど、全く自分が死ぬとは思ってないわけです。やっているのにわからないっていうことは、それは自分の過ぎ去った時間が見えてないんです。そう、こういうことを繰り返して自分はもう何十年と生きてきたんです。何十年と過ぎ去ったんです。
それが分かっている。
そしてこれからもこの生活を繰り返しながら何年、まあ、何十年という時間が過ぎていくわけです。
怖いじゃないですか。
いや怖いですよ。非常にこう問題なんですよ。つまり人生っていうのはですよ、同じことをただ繰り返して、そして時が流れて終わっていくだけなんです。じゃあ人生に意味があるのかないのかって言ったら、同じことをただ繰り返していくだけの人生に何の意味もないんですよ。これを繰り返していくと何が分かってくるかっていうと、人生っていうのはもしかしたら意味がないのかもしれないっていうふうに感じるようになるんです。つまり昨日と今日と何にも変わらないこの毎日の中で、ね、ただ毎日毎日同じことをただ繰り返していくだけだとしたら、それは何の意味もない人生っていうことになるんです。つまり私がこの世に生まれてきたことに何の意味もないってことなんですよ。いやいや、そんなことない。お金を稼いだ、いろいろな仕事をした、でも全部これ範囲を定に戻すと全部ゼロになるんです。やる、でも元に戻す、ゼロなんです。ご飯を食べる、片付ける、そしたらもう食べたこと自体がなかったことになるじゃないですか。いや、もちろん自分の栄養になる、生きていく。でも生きていって何をしてるかって言ったら、ただ同じことを繰り返していくと。ただそれだけで人生が終わっていくとしたら、あまりにもこう悲しいじゃないですか、人生って。
生きてるっていう感じしませんね。
そう。でもそれを何にも疑問を持つことなく繰り返してるんですよ、毎日。
じゃあ、上田さんがこの3つをやってくださいって言われたのは、
はい、
それをやっていくとそういうことに気づくからですか。
そう、本来なら気づくはずなんですよ。人生っていうのは限りがあるから、同じことを繰り返していくとこんな風に人生が終わっていくのかなっていうふうに思うわけ。でも何にも気づかないとしたら、それはもう自分は死ぬと思ってないんです。全く。永遠に生きられるという前提のもとに、もう毎日が過ぎてる。だから全くもう自分が死ぬことは この世からありえないことだっていうような感じで生きてるんです。これに心がけて何にも感じないとしたら、おかしいでしょ。 おかしいんですよ。だってこれを繰り返したら、だって毎日同じだなっていうふうになるんですよ。いや、毎日同じだなっていうことは感じると思うんですよ。でも毎日同じだなっていうことを繰り返しても平気なのはですね、それはどっかでこれが変わると思ってるからなんです。
そうやね、ありますね、
はい、
ある
ね、
ある、
どっかでこう終わると思ってるんです、それが。うん、それまでとりあえず生きていこうって思ってるんです。だからどっかでこう楽になる時があるんですよ、自分の頭の中で。
なんかこのステージを突破したらっていう感じですか。
つまり何か変化する、なんかいい意味でグッと変化して、こう苦労が報われるという、
素晴らしい人間になるとか、
そう
信心欠如できるとか、
そう
極楽に行けるとか、
そう楽になるというこの瞬間があるんです。
退職できるとか、
まあそうですね、
いろんな
浄土に入れるとか、
そう、ね、だからここまでの人生がどれだけ無意味であっても、こっからの人生に価値があるから、だから今の人生が無意味でもいいんです。つまり今生きてないから、今の人生は存在していないことになってるから、自分の中で。
それ意識しては思ってないですけど、無意識の中に、
無意識の中に、そう、つまり楽になった後が自分にとって価値のある人生なので、それまではその何て言うんですかね、予行演習というか、その楽になるための人生になってるわけ。私だったらね、その大学に入った時に体を壊しました。そうするともうね、毎日何を考えてるかって言ったら、体を治すための毎日になるわけ、ね、体を治したい、早く治したい、早く治したい、早く治したい、でもどれだけ頑張ってもすぐ治るわけじゃない、ちょっとずつしか治らない、治したい治したい治したい治したい治したい治したい治したい、治ったら大学1年生からやり直せるんですよね、人生が。ですよね、今までできなかったことがもう一回やり直せるんですよね、体が治ったら。いや、僕はそういうふうに思ってました。大学1年生からっていうわけじゃないけど、体が治ったらね、普通の人が経験するような若々しいこう時間の使い方、何がしたいか、まず徹夜がしてみたいとかね、暴飲暴食がしてみたいとかね、むちゃくちゃやってみたいとかね、こういうのってあるじゃないですか。ところがね、体を治し続けていく間に35になったんです。35になって何が知らされたかというと、もうおじさんなんだな僕はと。もうそのね、徹夜もできないね、30を超えるとね、徹夜するともう体に応えて、ああつらい、そう、健康になる前にもう若い時にできるはずだったものができなくなるんです。人生がそれだけ終わっちゃったんですよ。でも頭の中では、僕の中ではですよ、その年を感じるまでは健康になったらまた若く生活ができるっていうふうに思うわけです。普通の若者がやってるようなことが私もできるはずだと思って生きてたわけ。そんなことを考えてる間にもう私はその若くなくなったんです。あれ、私の人生って何だったんだろうってこう振り返ってみた時に感じたのは、ああ、体を治している間も貴重な人生だったんだっていうことに気づいたわけ。 私が体を治している、もう体を治すことしか考えずに生きてきたあの毎日こそ、私にとって二度とやってこないかけがえのない毎日だったんですよ。でも自分の中では今体に不調があるので、体が良くなってからが本番だと思ってね、不調の時の時間っていうのは自分にとってのノーカウントなんです。もうその自分の中では存在してない。だからその体を治してる時間の分だけこう命が与えられてるようなね、そういうなんか錯覚に陥ってるわけです。多分そうだと思うんですよ。だから何とも思わないんです。つまり今これをどれだけ無駄に過ごそうが、この人生は自分の人生の中に入ってないわけです。
そこがあるから。
そこがあるから。そう。僕の中では体が楽になってからの人生こそ価値のある自分の中の人生であって、今はその人生に向かっての準備段階で一生懸命体を良くしていくことが私にとっての大事な時間なんだと。でもこれは私にとっての本当の人生ではなくて、人生ってのはこっからなんだっていうイメージがあるわけ。だからこれをどれだけ長い時間過ごしても自分としては何とも思わないわけですよ。なぜか良くなるための毎日だから。
それは自分の中では意味のある一日だっていうふうに思ってるわけです
よ。そうそう、意味のある一日だと思ってる。この日に向かっての意味のある一日だと思ってるわけです。ところがこのさあ、まあ結局体が良くならないまま35を迎えて、結局年を感じるようになったわけですよ。今度はね、年を感じるようになって初めてね、ああそうだったのか、体が不調だったあの20代はやっぱり僕の20代だったんだと、二度と戻ってこない毎日だったんだっていうことに気づいたわけです。何やってたのか、何もやってなかったんですよ。考えてることはもうとにかく健康になることしか考えてなかったんです。で今だったらインフルエンザにかかりました、風邪にかかりました、そうすると毎日治すためにこう日を送るわけですよ、ね、だけどその治している今日一日も自分にとってかけがえのない一日であることには変わりないんです。でも頭の中では元気になってからが本番なんだ、ね、それまでは自分の中で、まあ、はっきり言ってね、無駄に使ってもいいって思ってるんですよ。なぜなら自分の人生は全部揃ってからが本番だから。健康になりました、元気になりました、ね、他の人たちと全然変わらないような肉体を得ました、あここでスタートラインなんだってこうなるんです。ところが実際はこうやって時間を過ごしている間に、健康になるために一生懸命こう努力しているとともに体は老化しているわけですよ。こうどんどんと健康になるために努力しているとともに老化しているわけです。だからその健康になりましたという先はもうかなり老化して何にもできなくなっている年なんですよ。健康になりました、健康を手に入れました、そしたらもう45だった、あと10年かかったとね。そしたらね、45からね、よし今からね徹夜だ、よし一気飲みをやってみたいなとかね、できるわけないじゃないですかそんなのね。そういう20代のこと頃しかできなかったようなことはもう45になったら何もできないわけです。今でさえね、もう食事なんていうのは皆さんね、もう食べ放題に行きたいっていう気持ちは全然起きてこないわけです、ね、食べ放題じゃなくて、まあ少なくてもいいから美味しいものをと、ね、そういう考え方に変わっていくと、ね、つまり確実に自分の体は老化してるんです。一日一日と老化してるんですよ。つまり一日一日と死が近づいてきてるんです、ね、若い時にはできるけど年を取ったらできないことがいっぱい出てくる。まず目が薄くなる、ね、こんな風になってくる、 ね、物も読めなくなる、ね、頭も働かなくなる、ね、体調も悪くなる、無理が効かなくなる。ああそうか、体調が悪いといっても20代の頃はね、今よりも良かったとこういうふうに思うわけですよ。つまり今の一日一日が本当にかけがえのない一日なんです。取り返しのつかない一日なんです。病気であろうがね、思い通りに動かないだろうがね、今日一日っていう時間が私にとってとってもかけがえのない時間なんですよ。それが自覚されてないんです。だから毎日同じことの繰り返しだと感じながらも平気なんです。つまり自分の中で時が流れていないんですよ。年を取ってるっていう実感がないんです。
頭の中ではね、あと何十、もし平均寿命まで行くとしてもあと30年だ、30年前だったら本当に何歳だったから、あ、本当にあっという間に来ちゃうなとか思いますけど、
そう思ってない、全く。自分の中で自分の時間、人生という時間が流れてないんです。つまり自分の人生は本番があるんです。どっかでその本番までは自分の人生はまだ始まってないんです。いや僕もそうだったもん。体を治すための毎日っていうのはどれだけ無駄に使おうが平気だもん。ある時気づいたんです。あ、年を取ったんだっていうことに気づいたんですね。年を取ったんだっていうのはどれだけこれから健康に気遣ったとしても、どれだけサプリを飲んでね、アンチエイジングに心がけたとしても、でももう取り戻せない時間なんだ。過ぎ去ってしまった時間はね、人生をやり直すことができないんだ。失ってしまったんだってことなんですよ、大事なもの。だから思ったんです。今日という一日はもう帰ってこないんだってことなんです。当たり前のことですけど、当たり前のことなんだけど、それに気づくっていうのはね、なかなかないんですよ。今日一日っていうのは帰ってこない。だから今日一日っていうのはどんなに自分にとって都合の悪い一日であろうがね、自分にとって納得できない一日であろうが、それは全てかけがえのない一日なんです。そう、永遠に生きられると思ってるわけです。つまりやり直せる人生っていうのは何回でも同じ地点に戻ってやり直すことができると思ってるんです。つまり自分の体の中にいろんなものがね、こう失われていってしまって、もうやり直すことができないっていう意識がないんです。でも実際は人生って過ぎてしまったならば、もうやり直すことはできない。そう、やり直しの効かない毎日を日々送ってるんです。
そういうことにこう気づくためには、こう私はどういうことですか？
そういうふうに気づくためには、それは今自分は永遠に生きられると思ってるんだっていうところに立って生きていかないといけません。はい。だから何とも思わない。これからもこれに心がけていただきたいんです。これに心がけると その何が変わってくるかというと、物事の変化に気づくようになるんです。物事は変化しているんですよ、毎日毎日ね、いろんなものが変化している。開けたら閉める、で元に戻ったと思ってしまうんです。だから同じことの繰り返しだと思う。でも毎日繰り返すと、これ何が分かってくるかというと、元に戻ってないんです。実際はそう、壊れてきてるんです、一つ一つ。開けたら閉める、使ったらから出したらね、使ったら片付ける、使ったら片付ける、使ったら片付ける。これ元に戻ってるような気がするけど、例えばまな板だったら傷がついてくる、フライパンだったら傷がついてくる、パソコンだったら使えなくなってくる、ね、靴だったら傷がついてくる。つまりだんだんだんだんと使えなくなってきてるんです。同じように戻してるつもりで使えなくなってきている。毎日毎日の変化は小さいけど、確実に全てのものが無常なんです。同じようにこの肉体もまた無常なんです。はい、
こういうことをやっていくってこと。
そうそうそうそうそう。
私はだからただその動作だけをやっているから、
はい、
わからない。
そうです、物を見てないんです。
ね、
物をただ片付けてるだけで、その物が毎日変化しているっていうことに気づいてない。はい、どんどんどんどんと物は無常に近づいている。この肉体もまだ無常に近づいていく。そしてその今日一日っていう時間はですね、かけがえのない一日なんです。
要するに去った日にはもう絶対元には戻らないんだっていう意識がないですよね。
そうそうそうそう。
いつでも取り戻せるような、
はい、そうそうそう、もう一回やり直せること、やり直せるんだと思っている。だからなかったことにできちゃうわけです、自分の中に。この過ぎ去った時間が自分の中で、無駄に過ごしてもいい時間に変わっちゃってるわけです。それを、ああ無駄に使ってはいけないんだっていうことに気づかせてくれる。それがこういうことの繰り返しなんです。だから毎日が同じことの繰り返しではなく、毎日はですね、無常に向かって進んでるんですよ。終わりに向かって全てが進んでるんです、ね、終わりに向かってこう毎日毎日が進んでるんですよ。例えば今こうやって私も仏法を伝えている、伝えながらいつも思うことはですね、人生の終わりに向かって今日一日一日が過ぎていくわけです。で残された時間っていうのがあるんですよ。残された時間で何ができるんだろうかっていつも思うもん。35にしてね、はあ、残された時間って思うわけですよ、ね、自分の中で残された時間、そしてその残された時間の間に何ができるか、何をこの世に残していけるか、そういうのを考えてるんですよ。例えば執筆をするのもね、文章を書いていくのも、この世に残せるものはないだろうかって思うからなんです、ね、これがね、無駄に使ってもいいってなったらね、あ、そうかと、今は布教に専念、そして60になったらね、著作の技にとかねでも別に60じゃなくたっていいじゃん、今からやり始めれば。著作をね、残せるものは何があるんだろう。で死んでいくからなんですよ。永遠に生きられると思ったらね、別に本なんて残さなくていいんです。自分が最後までやる、ね、アンチエイジングによってね、200歳でも300歳でも400歳でも生きながらえるんだと。こんなことができるならね、別に本なんて残さなくていいし、毎日が無駄に過ごしてもいいんです、ね、だけど人生には限りがある、終わりに近づいている。 どんなに長生きしたってもう決まってるんですよ。今のこの体でね、できることって決まってるんです。年を取ったらできなくなることが増えてくるんです。今できていることもね、年を取ったらできなくなってくる、ね、視力だって衰える、聴力だって衰える、思考だって衰える、考えられなくなってくる、できないことが増えてくるんです。そういう中で明日に向かって、明日元気なね、体を取り戻すために今日一日最低限やらなくちゃいけないことがあるわけですよ。今日一日何でもできるわけじゃなくて、その明日に向かって今日やっておかなくちゃいけないことがあるんです。運動するとか、体を動かすとか、マッサージをするとか、体を伸ばすとかね、明日に向かって今日やっておかなくちゃいけない。今日やっておかないと、その明日に動かなくなるんです。明日すぐに現れないかもしれないけど、ね、僕の体は明日すぐ現れるんですよ。すぐに動かなくなる、すぐに硬くなってくるんです。僕の体は今日一日、ね、膨大な時間を明日のために費やして、そして今日のために残された時間を使うんですよ。そうやって明日のために今日の時間を過ごしてもね、やがて終わりが来るんです。人生というのは必ず限りがあるんです。その限りある人生の中で何ができるかと、残された時間があるんですよ。今の私にできることをやっていかないと、何にもできないまま終わっていくんですよ、人生。それでいいんですかっていうのを問いかけてるんです。分かっていただけたでしょうか。
今の私にできることっていうのは何なのかっていう問いかけっていうのは、これはもう答え自分で出すんですか。
今の自分にできることっていうのは、今の時間がですね、かけがえのない時間だということに気づかないと考えません。はい。それまではもう日々同じことを繰り返していくしかありません。はい、見てください。物は変化しています。はい、じゃあ今日は以上です。